ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
前回はね、すいませんね、私の、どうでもいい話をしてしまいまして、大変失礼いたしました。はい。でもね、このポッドキャストも撮り直ししないと、もうアドリブでやるって決めて、台本もないままずっともう10年続けてきてるんでね、すいません、そのまま配信、してますけども、今日はね、ちょっと、もう少し、まともなお話をしようかなと思っていて、まあその先進グローバル企業の合理性みたいなところについてお話をしていきたいなと思っています。まあ、もっと平たく言うと、その強い企業が、非常に物事を合理的に考えるという、シーンに、僕は今までのこの自分のマーケティング支援の人生の中で何度も立ち会ってきていて、でその合理性と一方で、その日本の製造業のアジア新興国市場の展開におけるその非合理性にもものすごくたくさん立ち会ってきていて、でこの決してその日本企業って戦略作りが下手とかではなくて、なんかそのもっと根底にあるその考え方の部分で、物を作るという意味では非常にそれは特筆していい考え方なんだけども、一方でその物を売るというマーケティングの川下に入っていくとね、物を作るっていうのはマーケティングの川上だとすると、まあ物を売るというのはマーケティング行為の川下なので、そこにおいてはやっぱり非常にその我々が持っているこの考え方、非合理な考え方っていうのが、まあそれを邪魔していてね、でその先進的なグローバル企業が、まあ、いかに、合理性、合理的な判断を大切にしているか、重要視しているかというか、まあ、それが唯一の、判断基準になっているかという、まあ、そういうお話なんですけど、まあその徹底的にその合理的かどうかということを、見極めていく。で広辞苑によるとね、合理性ってまあどういう意味かっていうと、その道理にかなっていることとか、あと論理の法則にかなっていること、まあ行為が無駄なく能率的に行われることであるというふうに、まあ定義されてるわけですよね。でいろんなその決断をするときに、ものすごくこれがこう先進グローバル企業、まあ、つまりはシェアの高い企業っていうのは合理的なんですよね。要はね、物事を考えるときに全部の基準がどっちが合理的かっていうことなんですよね。最小の投資で最大の効果を上げる、最小の労力で最大の効果を出すみたいな、まあ、全てが合理か非合理かで判断されてて、で一方で日本の製造業のその会議なんかに出てると、頭では確かに分かってるんだけども、これが合理的だよねと、ただそうは言ってもまあまあまあみたいな、そういうのがね絶対出てきちゃうんですよね。でそうは言っても前例がないとか、そうは言っても何か問題が起きたら誰が責任を取るんだとか、そうは言ってもリスクはそこにないのかとかですね、その合理的な方はこっちだっていうことは分かってるんだけども、なぜかこのそこにすんなりいけない、シンプルじゃないっていうね、それが私たちのね、なんだろうな、これ DNA にね多分ね刻まれてて、で僕もこれ矯正するのにめちゃめちゃ時間かけて、今でも矯正してるぐらいで、 歯の矯正の話前回したんでね歯の矯正なんですけど、結局僕だっていろんな判断をこう日々していくわけなんですけど、その中でまあ社員からねこちらは合理的だって言われるのに、まあそうは言ってもって絶対思っちゃうんですよね。で上に行けば行くほど、安泰的な地位にいる人になればなるほどそうは言ってもって出てきちゃうんで、で僕もそうは言ってもと思うんですけど、まあ社内ではそんなことを許されないんでね、僕はねその非合理なことをそうは言ってもこうこうこうなんつったら社員に徹底的にやられますから、基本的にはそのなんだろうな、やっぱその合理的な判断をこうせざるを得ないんだけども、すごくこう訓練が必要で、でこれをまた家庭に落ち込むと問題が起きたりするんですよね。その、何でも合理的に進めていくと、いやそういうことじゃないからみたいな、私は話聞いてほしいだけみたいな話になっちゃうんで、その、合理は家庭に持ち込まないと。ただ一方で社内ではやっぱり合理的か否かっていうことを唯一の判断基準にすると、だから例えばなんですけど、うちの会社は、自由出社制にしてるんですよね。で、ダブルワークも OK ですと。もちろん申請は必要ですが、でなぜこうしたかというと、そのコロナの前までね、2019年までは、2020年の前半まではね、第一四半期ぐらいまでは僕もね長年、こう2002年に最初の会社立ち上げてからね、今に至るまでその今までの社員に本当に謝りたいけどもね、自分が時間通りに来ないのに社員が遅れるとイラッとするわけですよね。9時出社、自分9時半ぐらいにおはようとかって言いながら来るのに、なんかこうちょっとでも遅れてるのね、たまたま早く来てちょっとでも5分10分遅れる社員見るとイラッとしてたんですよね。でもよくよく考えるとね、結局働いてる時間が長いなんていうことは全く関係なくて、それよりもそのどれだけ成果をアウトプットできたかっていうことの方が重要でね、まあ、もしくはアウトカム出せたかっていうことの方が重要で、でそれを僕は20何歳の時にね、初めて大学卒業して会社に勤めた時に、なんでこんなに、非合理だらけなんだろう大企業ってって思って会社を辞めた経緯があってね、その忙しくないのになんかみんな無駄に忙しくて、その結果をこう効率よく出すことよりも、頑張ってやった人の方が偉いみたいなね、その物事を、効率的にやってしまうよりも徹夜してやった方が偉いと。なので長く働いてないとどんだけ同じ成果を出してもね、あいつは頑張ってないっていう評価になるわけで、まあそういう時代だったんでね、二十数年前とかはね、どの会社でもそうだったんですよね、僕のいた会社だけじゃなくてね。なのに、あ、自分がそうなってるなっていうふうに思って、でまあそういうところからこう強制的に自分の考えをねこう変えていって、でそしたら非常にそのいろんなことがうまく回り出してるし、うちの会社のその社員の働き方、まあ、自由なライフスタイルですよね。極論言うとハワイに住みながらずっと働いてもらっても構いませんよっていう話ですよね。でそれによって効率的になるし、で僕もたまたまその、2019年に子供ができて、子供の送り迎えとかね、その育児に参加するっていうことを考えた時に、これそういうことだよねっていうことを身をもってねなんか感じたので、そうしたのでね、その育児不参加のお父さんって、まあ、我々の父親の世代はそうでしたけども、そんなのもう絶対人生無駄にしてるんで、仕事のために育児に参加しないとかってもうありえない判断なので、で自分の会社の社員にはそうなってほしくないなと思ったので、まあ、そういう制度を、導入したと。でこれもう全部合理的に突き詰めていくとね、いや9時6時でしょっていうのが常識としてあって、でそれが合理的かどうかなんてもう考える思考が麻痺してるわけですよ、そもそもね。なんですけども、その8時間なんだから、昼休憩1時間取って、働くみたいなね、いやでもそれ3時間4時間でやっちゃう人だっているじゃないみたいな話だから、 やっぱりね、それはねすごくそう思うと。めちゃめちゃ時間過ぎちゃったんでちょっと今日これぐらいにしますけども、そうだからその先進グローバル企業がいかに合理的かっていうところのお話ね、その2として、すみません次回、数日後にまた配信されますんでよろしくお願いします。はい、それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。